基督教団の福音第40回聖霊による出発という主題で基督教団の第13章1節から3節です。今日の箇所はバルナバとパウロが第1回目の伝道旅行に送り出されるというところなんですけれども、私たちも先週礼拝後横浜に引っ越す佐賀江さんをみんなで祈りを持って送り出しました。そしたら今週ですね、今度は千葉さんを東京に送り出すことが続いているんですけれども、なんか寂しいなというふうな思いがしていたんです。そうしたところですね、先週の火曜日の昼過ぎに家内と私は岡山までの新幹線切符を買いに仙台駅に行きました。で、切符を買ってから私は近くの電気屋さんありますね、でそこでちょっと必要なものがあって買ってこようとしたんですけれども、ようやく買って家内のところにもう待たせて怒ってるだろうなと思って急いで行ったんですよ。そしたらなんとそこに佐賀江さんと家内がニコニコ話していて、横を見たら佐賀江さんの娘さん、かなちゃんもいるじゃないですか。聞いたらほんの 1,2 分前に佐賀江さんたちと会ったというわけなんです。そしたらかなちゃんがね、喜んでほら神様っているんだって言うんですよ。で、ひとしきり横浜に行くことのいろいろなこととかですね、聞いて、それからまあ娘さんの方はお母さんの引っ越しを手伝いに来たというわけなんですけれども、寂しさというよりもですね、まあ、これは喜んで送り出そうと思いがして、思いついて4人であのアーケードの中で手をつないで祈ったんです。それで行ってらっしゃいというふうにしたわけなんですけれどもね。13章の3節にこのようにあります。そこで一同は断食と祈りとをして手を二人の上に置いた後出発させたとあります。断食とありますが、あの日は暑かったんです。だけども私たちはアイスクリームを食べないで手をつなぎ祈って見送ったというようなことがですね、あったわけなんです。ちょうど今日のところと重なり合うな。そうか、それじゃあ引っ越しはこれは派遣だというふうに思って力づけられました。さて今日の使徒行伝の13章というのは、様々な人が集うアンテオケ教会の様子が伺われます。で、こんな風に書かれていますね。さてアンテオケにある教会にはバルナバ、ニゲルと呼ばれるシネオン、クレネリとルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、およびサウロなどの預言者や教師がいた。誰が預言者で誰が教師なのかということはここでははっきり書かれていないんですけれども、まあいろいろな人たちが、特に異邦人教会ですので様々なところから人々が集っていたということが伺われるわけです。それでバルナバとサウロ、これから使徒行伝はこの二人がまず伝道旅行に出かけるということで始まるわけですけれども、クレネリとルキオ、ニゲルと呼ばれるシメオンというふうに書かれています。2回ほど前にこのニゲルと呼ばれるシメオンは主イエスの十字架を担いでゴルゴダに行った人だということでですね、お話をしたんですが、やはり仲介書を見ると多くの人がそのクレネリとシモンではないかというふうに言ってるんですね。ただ確証がないと多くの人が言っているわけなんですが、私は逃げるシメオンをシモンだとしてイエス様の十字架の7つの言葉を証言されたというお話をしたわけですね。それからこのルキオなんですが、多くの仲介者がこれはルカではないかと言うんですよ。というのはラテン語でルキウスはギリシャ語ではルカになるそうです。実際にそういう名前が結構多かったそうなんですよ。確かにね、この後でリキニウス帝という皇帝が立ちますが、それから私は法律を学んだんですけども、リキニウス法というのもあるんです。だから当時はよくある名前だったということで、まあルカと限定するにはやっぱりここもいろいろ問題があるというふうに言う人も多いんですね。もう一人、領主ヘロデの地兄弟マナエンという人が挙げられています。このヘロデはヘロデ大王の息子ヘロデアンティパス、つまり イエス様の時代と重なり合う、あの領主ヘロデなわけなんですけども、その人の父兄弟であるマナエンというふうに書いています。マナエンというのは、これはギリシャ語の名前で、ヘブル語、旧約聖書の名前ではメナヘムという人なんですね。メナヘムという王様もいるぐらいで、父兄弟って何ですか？辞典を引いてみました。そしたらですね、同じ乳を飲んで育った。つまり、乳母が同じだという意味だそうです。で、この人はヘロデ・アンティパスの幼い頃からの兄弟みたいに育った人だったと。その人がクリスチャンになっているというわけなんですね。おそらくこの人はルカにとってヘロデ王宮の様々な情報を教えてくれた人、情報源だったのではないかというふうに言います。それでルカ伝や使徒行伝を書くときに、いろいろなことをルカが書くことができたというわけなんですね。さて、そのアンテオケ教会で礼拝の様子が2節からこのように書かれています。一同が主に礼拝を捧げ断食をしていると、聖霊がさあバルナバとサウロとを私のために聖別して彼らに授けておいた仕事に当たらせなさいと告げた。一体この聖霊の声を誰が聞いたのかということは書かれていないんですよ。ただ聖霊を通して主が語られたということがあるんですけれどもね、何をしていた時かというと、礼拝を一同が主に捧げていた時だとあります。使徒行伝の中で礼拝という言葉が初めて出てくる箇所がここなんです。もちろん今私たちがしていることも礼拝なんですけれども、この礼拝という言葉は非常に興味深い言葉なんです。もともとの意味が、自分の費用で公共の働きをするという意味の言葉だそうです。報酬をもらって公共の働きをするんじゃないんです。自分の費用でというんです。私たちの今の言葉で言うと何でしょう？ボランティアですよ。自分から進んで公共の働きをするというのが礼拝という言葉のもともとの意味だそうなんです。まあ、確かに私たちも礼拝に来るときに報酬目当てとかですね、いうようなことはないです。やっぱり自分が出席したいから来るわけですよ。いろいろな用事もあるでしょう。仕事もあるでしょう。でもそれを整えて、そして自分の意思で来る。自ら進んで来るというね。そういう言葉が礼拝という言葉なんだそうです。そして、こういう礼拝を神様が一番喜ぶ奉仕だというんです。ですから礼拝のもともとの意味は奉仕なんです。よく教会でですね、様々な奉仕があります。で、私はどの奉仕もできていないというふうに考えたりする人がいるんですが、この言葉のもともとの意味は奉仕ですから、神様が喜ばれる一番の奉仕は礼拝であるということがですね、この言葉からわかるんです。そのような礼拝を捧げていて、そして断食をしていると聖霊が語ったというわけなんですね。断食というのは、別にダイエットのために食べないわけじゃないです。物を食べないということ以上に、真剣な祈りをするためのことですね。そういう真剣さを表している言葉が断食という言葉でわかります。その時に聖霊の語った言葉がですね、さあ、バルナバとサウロと私のために聖別して、彼らに授けておいた仕事に当たらせなさい。聖別というのは、これは分離する、区別する、取り分けるという意味の言葉です。清めるということよりも、まずとにかく主の働きのために分離する。そして何のために分離するかというと、彼らに授けておいた仕事に当たらせるためにと言っています。これは直訳するとですね、私がすでに呼び出した仕事という、その仕事に当たらせるために取り分けなさいと言っているんです。バルナバとサウロにあらかじめ与えた仕事、呼び出した仕事というのは何かというと、パウロについて言いますと、ダマスコ途上でイエス様と出会いましたね。その後、目が見えなくなったので、ダマスコに連れて行かれた時に、イエス様がアナニアを通してパウロに示した、イエス様の与えた使命ということが、使徒行伝の9章の方に書かれていました。 アナニアにその使命のことを伝えに行きなさいと言ったときに、アナニアは、主よ勘弁してください。あの人はもうクリスチャンを迫害する人ですというふうに言うんですね。それに対して主が語った言葉がこのようにあります。しかし主は仰せになった。さあ行きなさい。あの人は異邦人たち、王たち、またイスラエルの子らにも私の名を伝える器として私が選んだものである。異邦人に福音を伝えるために私が選んだ器であるというんです。でもそれまではクリスチャンの迫害者ですよ。そういう人に異邦人伝道の使命を与えたというんです。使徒行伝の9章の15節の言葉なんですけども、16節はちょっと怖いですよ。私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせよう。この異邦人伝道はそんなに簡単な道ではない。いろいろな苦難があるけれども、これまでクリスチャンを迫害していたパウロならば、彼はその異邦人伝道の使命を担ってくれる。そのようにして私が選んだと言っているわけですね。このあらかじめ彼らに与えていた仕事に当たらせるために彼ら二人を分離しなさいと言っているわけなんですね。ダマスコ途上でのイエス様との出会いと、それから今日の13章の出来事の間に、だいたい10年ぐらいの期間があったと考えられています。そうすると、使命が与えられてから、ずっと10年間も、その使命の遂行を先延ばしにしていたわけです。まあもちろんね、アンテオケ教会を育てるということ、異邦人教会を育てるという大切な仕事のために、二人も奔走していたわけですから、そちらの方に忙しかった。この聖霊の言葉は、さあ、これ以上、異邦人伝道を先送りさせずに、今から取り掛かりなさい。そして教会もそのことのために彼ら二人を取り分けなさいと言っているということがわかるわけですね。それで、アンテオケ教会はどうしたのか。3節、このようにあります。そこで一同は断食と祈りとをして、手を二人の上に置いた後出発させた。断食です。真剣さを表していますね。それから、祈りをしたと言うんです。この祈りという言葉ですけども、面白いのはですね、漢字で祈りというのはどう書くかというと、示す辺に金という言葉です。示す辺というのは神を表す、祭壇を表すんです。その証拠に示す辺の横にモースって書くと神と呼びますね。祭壇で申す方、神なんです。で、これモースの代わりに近いと、近づくという言葉を書くと神に近づく、祭壇に近づく。それが祈りだという意味の言葉が漢字の祈りなわけです。で、ここで祈りと訳されているギリシャ語もそれに非常に似ているんです。神様に近づく。そして神様と会話をする。そういう言葉が祈りと訳されているわけなんですね。私たちはもちろん自分一人で祈ることが多いわけなんですけれども、あるところでイエス様はこうおっしゃったことがあります。もしあなた方のうちの二人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろう。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。マタイによる福音書18章の19節、20節の言葉ですけれども、神様は私たち一人で祈るときも聞いてくださいます。でも、もっと喜ばれるのは、心を同じくする人々が、二人三人集まっているところ、その祈りというのはとても尊いということを、イエス様、おっしゃっているわけなんですね。そして、このアンテオケ教会がしたことも、そのことです。パウロとバルナバのために、断食をし、祈りをし、そして手を置いたと言います。この手を置くというのは、現代の教会だと、安守、手辺に安と書いてですね、飲食式のことを指すことが多いんですけれども、でも手を置くというのは、聖書の中でいろいろなところで出てきます。例えば、イエス様は、ご自分のところに来る様々な病気を持った人々を癒しました。手を置いて癒した。ということが書かれていますし、それから面白いのはですね、幼い子がイエス様のところによちよちよちと言って、言ったらですね、弟子たちが、こらこらこら、先生のお話の邪魔をするなって言って、避けようとしたら待ちなさいって言って、で、子供を抱き上げて手を置いて祝福したというところがあります。そのように、 手を置くというのは必ずしも認職式というようなことよりもですね、もっと神様が祝福してくださる、そのことを表しているわけです。で、人々はそのように神様の祝福がありますようにと手を二人の上に置いた後、出発させたというわけです。この出発というのはですね、もともとの意味は解放する、あるいは犯罪人を釈放するという意味もあるんですよ。別にパウロとバルナバは悪いことをしたわけじゃないんですけども、神様の任務のために解き放つという、そういう言葉です。これは神様の働きのために派遣しているんですね。そういう言葉がここで使われているんですけど、わずか3節ですが、非常に意味の深い聖霊による出発、派遣ということが書かれていると思います。それにしても気になりませんか？聖霊が語った、ね、どのように聖霊は語るんだろうかというふうにね、思うんじゃないでしょうか。まあ、これは実際起きてみないと言葉でいくら説明してもわからないわけですけれども、実は私もそういうふうな迫りを受けて、伝道者が必要なんだと思わされたことがあります。というのは、1983年に神学校に入りましたけれども、神学校に行ってみたいと思った動機は、私を変えた神の言葉を学びたいという思いでした。それまでは人間の作った法律を学んだんです。特に刑法なんですけども、刑法の場合にはあれしちゃいけない、これしちゃいけないというようなね、そういう禁止命令なんです。で、違反するとこういう罰があるというふうな、そういう法律が刑法なんですけども、刑法が好きだったんですね。で、刑法を勉強していると何をしてはいけないかということがわかります。でもね、刑法はこのようにしなさいと言わないんです。これをしなさい、あれをしなさいというふうに言わないんです。しかし聖書の神の言葉はね、私たちがなすべきことを示します。しかも私たちの罪が許されるために、イエス様は父なる神にお祈りしていますね。父よ、彼らをお許しください。私はあの言葉によってここに救いがあると思いました。そのように、私を変えたのは、あれしちゃいけない、これしちゃいけないという刑法の法律じゃなくて、神の言葉なんです。だから神の言葉を学んでみたい。まあ、ただこれは、自分のための学びでした。とにかく学んでみたいという、そういう自分のための学びというのが動機でした。それが1983年、翌年の84年の夏に進学校の学生が3人来てですね、トシ、君もオハイオシンガーズに参加してくれって言われました。というのは4人のコーラスグループを作って日本に夏のインターンシップとして行きたいと思ってたんだけども、1人欠けてしまった。ついては君が参加してくれないかというふうに言われたんですね。まあ私としては進学校に入るまでもう2年も大変な思いをしたので、せっかく来たのにまた日本に行くのかと思ってですね、ちょっと不祥不祥だったんですけども、決意ができたので、とにかく手伝ってくれというふうに言われたんで、分かったということで参加しました。しかしこのオハイオシンガーズの体験というのは本当にね、恵みがたくさんでした。多くの人々と知り合いになれましたし、東京から種子島まで2ヶ月間かけて各地の教会を回って旅行してですね、本当にいろんなところ、いろんな教会を見ることができて大きな恵みでした。そしておまけは大阪聖書学院で将来妻となる人と出会いました。もう本当に実り豊かだったんですけども、もう一つ重要な転機となった出来事がこの2ヶ月間のうちに起きたんです。マイクロバスで移動してたんですけれども、関東のある町のネオンきらめく歓楽街をマイクロバスで通過していったんです。で、そういう歓楽街っていうのは、私はもう 2,3 年前まではですね、仲間と一緒になって酒を飲みに行ったりなんかしていたところなんですけれども、1年ぶりにそういうのを見たときに、街の中に溢れている様々ないかがわしいものがもう耐えられなく思いました。自分がたった1年間で清められたとは思いません。でも1年経って改めてそういうものを見たときにですね、私はこういう思いに打たれたんです。1984年ですから、まだ戦争から終わって40年も経っていなかったときです。戦争の災害からようやく日本は復興したのに、もう腐れかけている、 もう滅びに向かっているという思いでした。今までそんなこと考えたことがなかったです。滅びに向かっている、今必要なのはキリストの福音を伝えるものだという思いでした。そういう思いが突然頭の中に浮かんできたんです。で、その時に思い出したのはイザヤ書の主とイザヤとの対話なんですね。このようにあります。私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った。ここに私がおります、私をお使わしくださいとイザヤが言ってるんです。これはイザヤにとって預言者の証明だったわけなんですけども、このところを思い出しました。私をお使わしください。そしてはっきり分かったのは、今までは自分のための学びでした。だけれどもそうじゃなくって伝道するための学びに変えられた体験でした。聖霊が語るというのはいろいろな形があると思います。でも私の場合はそのようにして自分のためから伝道者になるための学びというふうに変えられた、とても大切な体験になりました。アンテオケ教会はその聖霊の迫りを受けてパウロとバルナバを旅行に派遣したとありますけれども、それは礼拝の真っ只中であったと言います。私たち一人一人は自ら進んで共に礼拝しています。そしてここで主の祝福を受けて、神様から家庭に、職場に、学校に、またそれぞれの生活の場に私たちがいただいた祝福を携えて、いわば派遣されていくものということができるんじゃないでしょうか。私たちが使わされていくところ、そこに主は共におられると言っています。なぜなら主が始めたことは主が完成するからです。私たちを主が生かし用いてくださいます。パウロとバルナバもそのようにして異邦人の中に使わされていった。今日のところは告げているんですね。聖霊による出発、このことを感謝してお祈りしたいと思います。天の父なる神様、パウロとバルナバを異邦人伝道に着手させたのは聖霊の迫りによるものだったということを今朝ともに学びました。滅びに向かっているとしか思われない現代に本当に必要なのはイエス様の救いの福音です。どうぞ私たちをも家族のために、また周りの人々の救いのために生かし用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.